そしてお母さんが往生されましてね、はいはい、しばらくしまして今度テルヨの前というね、はい、女性をね、御妻としてね、めとるわけでございます、うん、豊成教がね、はい、この方が非常にこの美人でね、綺麗な方だったらしいございますよ、うん、ところがまさにね、心はなんと醜い鬼のごとくというやつでございますね、はい、やがて、豊成教とこの照代の前の間にね、一人の男の子が生まれるんです、うん、これ豊寿丸っていうとね、はい、いい子だったらしいでございます、うん、勉強もよくできてね、なかなかいい子だったらしいんですが、はい、中将姫様はそれ以上にもっともっと素晴らしい、子だったらしいでございます。それでね、照代の前の心にね、はい、だんだんその妬み、そねみの気持ちがだんだん強くなってまいりましてね、それがやがて恐ろしいことにね、この子さえいなければという気持ちに変わってまいるわけでございます。この子さえというのは中将姫さえいなければという気持ちでございます。
嫉妬に変わっていたんですか。
とうとう中将姫をね、殺害しようという、そういう恐ろしい企てをするわけでございます。そこで、照代の前がね、藤原に嫁いでくるときにね、手ぶらで嫁いでくるんじゃないんです。必ず側近の家来を連れて嫁いでくるわけでございます。だがってその照代の前の側近の家来っていうのはね、おりましてね、これはそのたくさんいますけども、その一人、山下藤内というね、はい、武士。これが照代の前の側近の武士でございます。その藤内に言いつけるんですね。今夜、藤原の屋敷に忍び込んで中将姫を殺害してまいれと、こう言うんです。恐ろしいことでございます。山下藤内もね、はい、あまりにも恐ろしいことでね、いくら主君といえども、一旦は断るわけでございます。ところがね、その暁にはお前のポストも、素晴らしいポストを用意してあると、ね、いうふうにして説き伏せるわけでございます。だ、そしたらね、よくある話でございますが、自分のポストに目がくらんで、
はい、
いい善悪の判断がつかなくなってしまった、うん、はい、そして、その欲に駆られましてね、はい、山下藤内とうとう中将姫様を殺害するという、その、企てをする、
はい、
ところが気が小さいもんですからね、はい、自分一人はできない、うん、そこで息子を、ね、に助太刀を頼むわけでございます、
は
い、
息子に、
息子、
はい、
息子がね、
はい、
山下憲重っていうんです。息子ね、はい、その憲重という息子にね、今夜藤原の館に忍び込んで中将姫を切ってまいる、
はい、
それのための姿立ちをせいと言うんですね。
うん、
そうしますと逆に息子にね、いさめられるんです、はい、お父様、何という恐ろしいことをお考えになっておられるんですかと、ポストを用意されたぐらいでよくに目がくらんでしまったんですかと言って息子にいさめられるんです、
はい、
そうしたらね、とうとうね、藤内はね、それならもういい、俺、自分一人でやるから、お前の助太刀は頼まぬと言うてね、言うわけでございます、はい、いよいよ出かけるとなると、やっぱり気が小さいもんでございまして、ね、はい、もう一度息子と思うんだけども、うん、息子の姿が見当たらんわけでございます、うん、はい、肝心な時に全く役に立たぬ息子よと言いながらね、出かけていくわけでございます、うん、そして、暗くなった藤原の屋敷に塀を乗り越えてふわっと降り立つわけでございます、はい、うん、そうしますとその前にね、立ちはだかっておる黒装束の武士がおるわけでございます、はい、その武士ね、怪しい者を直ちに去れと一喝するわけでございます。手を広げてね、うん、そうしますとね、山下藤内、気が小さいもんでございますからね、刀をスパーッと抜いて、もう考えもなしにズバッと相手を切ってしまうわけでございます、はい、そして一目散に火を乗り越えてまた逃げ帰るわけでございます、はい、自宅に戻った、うん、自宅に戻って息子の姿がない、
はい、
腹立ったわけでございます、うん、息子のせいでなんだこのざまはと、うん、主君の言いつけを遂行することはできなかった、憲重とはなんと役に立たん親子のバカ者めと言いながら夜寝入ってしまう、はい、そして翌朝朝早く藤原の屋敷の方から、使いが来るわけでございます、うん、お前の子供とよく似ておる黒装束の男が屋敷で倒れておる、はい、間違いかもしれんが、はい、直ちに見に参れということでね、その時に嫌な予感するわけでございます。そして見に行きますと、死体を改めに行きますと、まさに自分が手がけたのは我が息子だったわけでございます。
悲しい。
そこで山下藤内ね、うん、大いに反省するわけでございます、はい、その時に初めてね、ポストに目がくらんだ自分の愚かさ、 どうしようもないその自分の罪深さというものを悟るわけでございます。まさにこれはもう自分は世を捨てて息子の菩提を弔う旅に出るしか道はないということでね、糸まごいをするわけでございます。そして長い旅に出るわけでございます。以後その行方はよくわからなかったわけでございます、
はい、
また最後にこの人物が出てくるんですがね、姿を描いてね、
はい、
そしてさあ照の前それに飽き足らずね、うん、今度は毒殺しようと思うわけでございます、
はい、
毒殺、
うん、
いつも中寿命様にはね照の前は辛く当たっておるんですが、うん、ある日ねなんと優しい言葉を、中寿命をいつも豊島丸の面倒見ていただいてありがとう、今日はそのご褒美においしいおいしい甘酒をお前たちに信ぜようと言ってね、珍しく中寿命さんに甘酒を振る舞うことになったわけでございます、はい、いつも辛く当たってたのにね。ところが恐ろしいことにこの茶瓶でございますな、
はいはい、
薬缶でございます、うん、両方に口がついておりましてね、真ん中でねピシャッとこの仕切られてるわけでございます、
はい、
左半分は毒入りの甘酒、
はい、
右半分はおいしい甘酒を仕込んでるわけでございます。そしていつもね、はい、物を与える時には必ず豊島丸に先に与えて、中寿命は一番後でペッと与えておったんですが、
はい、
この時ばかりは、中寿命を一刻も早く殺してしまいたいという気持ちが、そういう気持ちに入りましてね、豊島丸じゃなくて先に中寿命に毒入りのその甘酒をなみなみと注ぐわけでございます。豊島丸はいつもと勝手が違います、
はい、
僕が先と言ってね、
はい、
中寿命様に継いだその毒入りの甘酒を、はい、それをひったくって、
あ
いつも自分が先継がれてるもんですからね、
はい、
先にひったくってコクンと飲んでしまうわけでございます。そしてその場でね、
はい、
血を吐いて倒れてしまうわけでございます、その時にね、テロの前は大変なことしたと思うんですが、そこからが恐ろしい。それもこれも全て中将姫のせいで自分の息子は死んでしまったとこう思うわけでございます。
あ、まだ
息子を殺したのは中将姫だとこのようにして思い込むわけでございます、
うん、